今回は辻堂公民館で活動している手話サークルともしびの皆さんのところにお邪魔しています。まずお話をお伺いするのは元代表で先生の西貝さん、そして五十嵐さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ではまず最初に西貝さんにお伺いしたいんですけれども、こちらのサークルはどういった活動をしているサークルなのか教えてください。
ここの辻堂公民館に2週と4週の水曜日の夜6時半から9時までの間に子どもたち対象と、それから中級ぐらいの対象の大人と時間を分けて手話の勉強をしています。
はい、そうしましたら今メンバー数は何名ぐらいで活動なさってるんですか？
多い時で10人なんです。少ないと6、7人、もっと少ない時もあります。一時はもっと多かったんですけど、やっぱりだんだんと手話のブームっていうのが少しずつ変わってきたっていうのがあって、ちょっと減ってきました。
はい、そして西貝さん、五十嵐さんはそれぞれ指導もなさっているということなんですけれども、まずは西貝さん、ご指導なさるにあたって気をつけていらっしゃることありますか？
喋る言葉と手を一緒に動かすと。それでなるべくだったら本当は口を閉じて手だけでお互いにお話ができればと思ってるんですけど、なかなか上達っていうのがお互いにできないんで、その辺だけは頑張っていこうと思ったんです。もう一つは歌を取り入れようっていうことで、歌はみんなで楽しめるっていうことがあるんで、そういうのを公民館祭りやなんかでも発表するきっかけとして手話が広がっていくんじゃないかなっていうことでやってます。
はい、五十嵐さんはどうですか？
私は子ども担当っていうか、子ども大好きで、子どもさんが入ってくると私が目が見えないっていうこともありますので、子どもさんの手を取って私と同じように表してっていうような形で、大好きな子どもとその手を取り合って手話が覚えられるっていうことで、手話って楽しいんだよっていうようなことを知ってもらうということでしたね。
はい、そして先ほどもお歌を取り入れながらということで、今日はクリスマスの歌を少し先ほど拝見させていただいたんですけれども、お題はどういうふうに決めていらっしゃるんですか？
クリスマスのちなんだ歌っていうことで、真っ赤な花のトナカイさんとか、アーテンボーのサンタクロスとか、キヨシこの夜とかっていうのを含めて、それで前に公民館祭りで発表したのが震災の復興の歌で、 NHK でやってる花は咲くを発表したんです。あれはぜひ歌って聞かせて、震災にちなんだっていうことで復興を早くしてもらいたいっていうことも心に込めてやったんです。だから案外知らない人もいたんですけど、だいぶ皆さんも一緒に一生懸命やってくれたっていうことが嬉しかったなと思います。
歌を通してだと身近なものだったりもするので、楽しく覚えられそうですよね。
そうですね、やっぱりそれがもう最高ですね。歌っていうのは自然に体も動かせるんで、手も自然になんとなく一つ一つ説明しなくても動かすっていうことができるんじゃないかなと思って、
はい、先ほど拝見していたら、五十嵐さんがやっていたトナカイの赤い花のやり方と今のやり方は違うようなんていうお話もね、先ほど出てたりもするんですけど、時代によって少しずつ変わっていくものなんですかね、五十嵐さん。
私が習い始めたのはもう25年ぐらい前、その頃に教えていただいた方法と今は随分変わってますね。手話の流れが変わってるっていうことと、若い耳の不自由な方たちがその若い世界で使う手話が私たち年寄りの間とはちょっと違うっていうようなことがも現れてますね。
先ほどね、お子様担当とおっしゃってましたが、そうすると若い方との交流の中でいろいろ新しい情報も入ったりして楽しみも増えるんじゃないですか？
そうなんです、そうなんです。それがうっかりしてるとそれを取り入れるのが忘れちゃったり気がつかなかったりして、慌てて後から勉強するというような形になってますね。
はい、それでは今度はそれぞれお二人に手話を始めてよかったなと思うことをお聞きしたいなと思うんですが、まず西貝さんお願いいたします。
日本人というのはやっぱり体を動かすとか表情を出すっていうのは難しいんですけど、手話というのはやっぱり耳の聞こえない人との交流やなんか通して顔の表情とか手を動かしながら顔がそのままパッて表せるっていうんですか、そういうのですごく自分もこう気持ちが感動するとか、そういうものをね、得るっていうのがね、たくさん出てきたんじゃないかなと思うんです。無表情な人間からやっぱり表情が豊かな人間になれるのも手話っていうのは、身の気のない人たちがやっぱり自分たちの言語だということで、それを大事にするっていうのはなんとなく分かってきたのが良かったですね。
はい、五十嵐さんはどうですか？
そうですね、私は自分がもう 今から20年前に完全に視力を失ってしまって全く見えなくなった。ですから非常に、まあ、年数だけは長いんですけどね、でも毎日が勉強で、そのうち見えなくなったからもうダメだって言われたくないっていうようなことで今も手話を続けさせてもらってます。
はい、そしてその手話を続けていてよかったなと思う瞬間はどんな時ですか？
ありますよ。私二宮から東京に用事があったりなんかして電車に乗りますね。おっとね、時々ろうの人が乗ってくるんですよ。息遣いやなんかでこの人はろうだなって、あ、この前会った人なんて、私って言って言うようなことで私の肩を叩くみたいなんかと、あ、僕は見えないんだから全くダメって答えるんですよ。そうすると知ってる知ってるって、その人は私の胸をポンポンと叩いて、知ってるよ、でも今シワで表したんじゃないかってこう言われると、え、しまったと思う。でもそんな風にどこ行くの、何しに行くのとか、それで東京だよとか言って、彼も俺は東京の上野に行くんだと、美術館に行く、私は彼の手話は全く見えないんです。見えないけれども手を触ったりなんかして、そんな話をですね、ほぼ1時間近く楽しく電車の中で会話が通じるんですね。ですから本当にあの手話やっててよかったなと思います。
日常にやっぱり活かせる瞬間があると実感が湧いてきそうですね。素敵なお話をありがとうございました。そしてこちら手話のサークルということなんですが、サークル活動以外で手話を使った活動はなさっているんでしょうか？こちら西貝さんお願いいたします。
耳の聞こえない人たちの交流みたいので、前は本当にハイキング行ったり、あのクリスマス会とか行事に一緒に参加して楽しく彼らと一緒に活動してたということがあります。まあ、ここのサークルも藤沢市の手話サークル連絡会ということで、聴覚障害者協会の藤沢市のと一緒にいろんな、まあ、今度も行事があるんですけど、クリスマス会とか他にも講演会とかなんかを一緒に聞いたり、そこで勉強することもいくつかあります。
それでは最後になりますが、メンバーの募集などサークルの PR があればお願いしたいんですけれども、こちらまずは西貝さんお願いいたします。
公民館祭りを通して手話ソングのやなんかを発表する中で、そこで PR して、ぜひ来てほしいなって。だけど夜なんで子どもたちが来るっていうのがすごく難しいんですよ。だから親子で参加してもらうのが一番、親子で内緒を参加してもらうということは、子どもだけが手話を覚えるんじゃなくて親が覚えてもらう、一緒に覚えると子どもが覚えてんだから親も覚える、そうすると広がっていくんじゃないかなと思いながらも、今本当に最近は子どもたちも忙しいので、なかなか集まるっていうことはないんですよ。まあ、これからはもっと増やせれば増やしたいなと、それから若い人が増えてくると活気がもっと出てくるんじゃないかなと思うんです。
ではぜひご家族でですとか、お友達を誘って皆さんで参加してほしいですね。
そうですね、それが一番ですね。それが広がりの一つの手話っていうのかな。それから聴覚の障害を持っている方との触れ合いができるっていうことの、その喜びも出てくるんだろうと思うんですよ。
はい、では五十嵐さん、最後に何かメッセージがあればお願いいたします。
手話は非常にね、楽しいことなんだよっていう訴えていきたいと。で、目が見えないとかわいそうだなって大抵思ってくれるんですよ。でもそうじゃないんだよ、目が見えなくても幸せなんだ、障害を持ってても幸せだから、僕は手話もやって聞こえない人がいっぱいお友達がいるんだよっていうような話をしてるんですね。そんな風にして、なんとかその手話に興味を持って彼や彼女らが大人になった時に思い出してほしい、聞こえなくても見えなくても同じなんだよというようなことを含めて、子どもたちに接触して育てていきたいと思ってます。
はい、それではぜひね、興味のある方はお友達知り合いをお誘いの上見学に来ていただきたい。